らさせていただきたいと思います。先日ながら2つ目の講演の司会をさせていただきます。玉井です。どうぞよろしくお願いいたします。東京都立大学、博士課程を、ご中退された後、同大学の助手を務められ、その後名古屋大学の中京大学教養部に、着任されておられます。現在は、その同大学中京大学の、教授をなさっておられます。著書には、コベントガーデン、これは川出処方新社から1999年に出版されました。それから、もう一つ、今日会場でお配りしております、先生が持ってきていただいたんですけれども、空間、人、移動という、これは中京大学文学総書の、一冊であります。その他訳書は、翻訳書は非常に多数ございまして、サイモン・シャーマの風景と記憶、V・リス・ナイポールの中心の発見、その他多数の翻訳書がございます。コベントガーデンでは17世紀から現代という広場の空間の表彰を検討されておりまして、先生のこのご著書の中では小説空間そのものを広場に例えて言葉の位置という表現を使っておられるのですけれども、こちらの本ではピープスからワイルド、さらには現代の、コベントガーデンといった、非常に多岐にわたる、時間を超えた、空間の表彰を、研究されておられまして、さながら知識の位置といったような、そういう要素を呈しております。それから、もう一つ、こちらの方の、2006年に出版されましたこちらの方では、V.S. ナイパール、それから、シン・アナンドといった英語圏の作家の小説などを扱っておられます。このように先生のご業績は時間空間非常に広い領域を自由自在に行き来しておられるのですけれども、本日のご講演のタイトルはディケンズの家、サマセットモームの家というものです。家という空間についてどのようなお話が伺えるのか楽しみにしております。どうぞよろしくお願いいたします。
ただいまご紹介に預かりました東賀と申します。すいません、お聞き苦しいかと思います。風邪をひきました。ディケンジャーの前で、家について語る、これは大変、無謀な行為です。作家ディケンズが、判断後にちょっと整理したんですけれども、住んだ作家の家、それから丸2番ですが作中人物の家、モデルとなった家、記念館となった家、作品中の建築家の建てた家などなど、そういったものがいくつか、思い浮かびます。でこうやって分類したところで、数はあまりにありまして、それを語る者は立ちどころに月並みの域に足を踏み入れてしまいます。また、聞いておられる方はご自分の研究歴から、それぞれの思い入れの深いディケンズの家を引き出し記憶世界に入っていくだけかもしれません。そこで家を考えるにあたり、ここでは作中人物の家に限るという限定をつけます。そしてディケンズの前後にめぼしいイギリス人の作家を輩しています。この限定と文脈作りを踏まえて本発表の趣旨を繰り返しますと以下になります。特に出発点で大事なのは、家は1です。家は住人の内面の投影であるはずながら、作家が作中人物に与える家は時に住民の内面と距離がある。ここが気になるというのが今日の出発点です。本日触れる作家はおおむね家に意味を持たせる作家です。家に意味を持たせない作家もおりますが、これは話が難しくなります。さらに、バージニアウフのように私だけの部屋という作品名を採用しながら、そして鍵のかかる部屋の重要性などを指摘しながら、そういう具体的な、描写にページをあまり割かない、ほとんど割かないという作家がいます。いずれにしても問いたいのは、まず家は住人の内面の投影、というのは本当かという点です。実を申しますと、発表の用紙では漏らしてしまいましたが、家は住人の内面の投影という考えを、うまく、その入り口となってくれる作家がいます。 スティーブンソンのジキル博士とハイド氏です。ちなみに今日、お料理言及する作家は丸ごとして、年代、これちょっと間違ってるのもありません、年代で全部日本語にして、訳のあるものないものを全部日本語にしてそこに並べときました。でジキルとハイド、ジキル博士とハイドはどんな家に住んでいたか、これはジキル博士とハイド氏はそれぞれ家を持っています。ただし2人はそもそも、ジキル博士という一人の人物です。したがって正確に言えば、ジキル博士はある外科医の相続人から買い取った一軒の家を所有していて、そこに住んでいましたが、ハイド氏になってしまうとき、自分の、居場所としてロンドンの双方地区にもう一軒の家を借りたということです。でジキル博士もハイド氏もちゃんと家で寝泊まりをしていました。彼らにも生活がありました。作家はそれぞれの家を入念に描写しました。でジキル博士の家は広く複雑な作りをしています。作家自身が、例えば読者が図に描いてみようとすると、うまく描けないようにわざとそういうふうに描いたような痕跡があります。作品の各所に散った記述を総合して、ジキル博士の、知人で弁護士のアタスンが、ジキル博士の家の中で、家の中へ、足を踏み入れた、その空間というものをキーワードで確認しておきますと、ホール、それから厨房、それから庭園、実験室、あるいは解剖室、階段教室、階段教室というのはシアターというんだそうです。それから赤いラシャを貼ったドア、それから博士の書斎といった、ものが、挙げられています。要するにジキル博士は実験室のある部屋に住んでいたということになります。実験室といえば、他にも、これを使った作家が、すぐに思い浮かびます。ウェルズのタイムマシーンの実験室、それからホームズの家の居間に置かれたやや素人臭い実験器具のある部屋、それから、今日の話で言えばモーム、サマセット・モームの魔術師の実験室で、これらの作品の主人公の実験室は主人公の日々の活動と、切り離せません。いわば理科系の家です。文字通り彼らの内面の投影ということになります。しかしここで確認しておきたいのは、彼ら主人公をその実験室の外で目にする作品中の他の作中人物および、我々読者がその実験室を作中人物に好奇心を、抱いているわけですが、その好奇心というものはひとたび彼らの実験室に、作家の描写が及ぶや、つまり作家が実験室の描写を始めるや否や、我々の好奇心は分散無償してしまうという点です。なぜなら、繰り返しになりますが、彼らの内面は実験室といういかにも分かりやすい外部に全て投影されているからです。では、次にハイド氏はどんな、地区に住んでいるのでしょうか。どのような家に住んでいるか。ハイド氏の住居のある地区は悪夢の中の都会の一角と表現される双方です。間取りは部屋は2部屋、調度品は洗練されています。何度にワイン、食器は銀製、テーブルクロス、ナプキンも上等。カルー殺害事件、これは、ハイドが起こした事件の名前ですが、そういう一章があります。カルー殺害事件を引き起こした凶暴の男ハイド氏の家は、作中人物である訪問者の予想をはるかに裏切ります。そして読者の予想をも裏切ります。つまり、ハイド氏の 家にまでもジキル氏の内面が投影しているからです。ワインと宣伝された趣味。さて、住人と内面の投影という話はひとまずこのくらいにして、ここで一人の、作中人物に2つの家があるということをきっかけに、まあ、ちょっと脱線してみますと思ったんですが、ちょっと時間が足りないので脱線は後にします。 まあ、一躍の塵とかそういうものをちょっと出してみようかと思いましたが、ちょっと時間かかるので飛ばします。で、次に、住民の内面を投影するというそういう話題から、ここでちょっと、18世紀の小説を一別します。おそらくロビンソン・クルーソーが漂流先で建てた家と別荘は、作中人物の内面を投影する家の典型ではないでしょうか。ちなみに前者の本邸の方はしまいには、家を覆う木々が成長し、ガウディすら連想させる不思議な、家となっていきます。ガリバーはどうでしょう。思い起こしますに、ガリバーが、まあ、主として4つの国ですが、ガリバーが4つの国で住んだ家は全てそれぞれの国の住人がガリバーに与えたものでした。したがってそれらの家はガリバーの内面の投影であろうはずがありません。例えば鳥かごのような家がありますけれども、これはガリバーの内面を投影していることはありえないわけです。で、クルーソーの家は一見面白そうですが、実は面白くないのです。反対にガリバーの家は再現がありません。別に4つの家で作品が終わる必要もなく、後続の作家はガリバーを本家取りしてこの4つの家にいくらでも家を書き足し自分で物語を作ることすら可能です。クルーソーとガリバーというたった、2人の住人の家からこういうことは言えないでしょうか。内面の投影とおぼしき家を目にした途端、人はその住人自身に対する関心を失う。読者でも、作中人物、他の作中人物も誰でもいいんですが、しかもその家の描写が聖地であればあるほど。次は、ディケンズです。ディケンズには面白い家や部屋がいくらでも出てきます。新しい空間に招き入れられることが、ディケンズ作品の愛読者である我々の、大きな楽しみの一つでもあります。ただしここで考えたいのは、彼ら作中人物の家を見た後の我々読者の反応です。面白い家が次々と出てくる。分かった、そうか、例えば大いなる山のウェミックがこんな家に住んでいると知ります。そうかと納得しますと、実はそれで話が終わってしまうということはないでしょうか。作中人物論としてはそこで話が終わってしまうので、さらにその家に関わるというのであれば、今度は、建築様式の話などを持ってこなければならなくなります。またこういうことも、言えます。ウェミックが、住んでいる九段の家、この家にウェミックがいるのはいわば勤務時間終了後のプライベートタイムです。ウェミックの活動の場所は本来事務所であり、また屋外でありということになります。で、そういうことを言い出せば確かにそうです。しかしそれは話が別で、そういうことを言い出せば、ディケンズの作中人物はロンドンを縦横に動き回るという、私たちに馴染みのある話題に近づくことになり、いつの間にかディケンズとロンドンという巨大な研究枠の中に取り込まれることになってしまいます。これは作中人物とその家という話題とは少しずれます。むしろ興味深いのは、家も家具もそれほど持ち合わせていない作中人物の方です。リトルドリットのドリット氏の魅力は何も持たぬところにあります。だからこそ、第2部富ではドリット氏はお金を持つと同時にその魅力を失います。まあ、失いますと私がそう思うだけです、もちろん、異論があるかと思いますが、高揚感のデッドロックのご婦人奥方やリチャード・カーストもそうです。彼らの内面は家や家具またはその持ち物からは容易に推察できないがゆえに面白いのです。大いなる山のウェミックと高揚感のリチャードの2人を見ますと、こういうことが言えます。家に固執しない作中人物の方が面白い。面白いと言って思い起こしますのはリチャードの次のような言葉です。お医者の先生のところで勉強していたら授業料がいる。 医者の修行をやめた。で、直帰を買った。そうしたら、お金が余った。だからその余った差額は儲かったんだという有名な話です。これは、凡庸な作中人物の口から出る言葉ではありません。ではリチャードは家に関し何に、こだわったのか。これはロケーションです。食住接近、もっとも仕事はないわけですから食遊接近と言ってもいいかもしれません。遊び場に接近してくる。で、人が目的の場に近づいていこうとする衝動、その人にとっての中心へのこだわりと言い換えてもよいかもしれません。で、例えばちょっと話がずれますけれども、ちなみに創作行為というものを考えてみても、この中心に向かおうとする衝動が創造行為の源泉ということもあり得ます。これ脱線です。さてリチャードですが、リチャードの場合は学校を出て高領館に入り、軍隊に入り、医者修行のためロンドンに戻り、クイーンスクエアに住み、芝居にうつつを抜かし、エスタ・サマソンも知らぬ間に、法廷の近くに住居を移します。住まいの場を職業訓練に従属させた結果が、九段の裁判に取り込まれて不幸になる。もはやリチャードのそれぞれの部屋の中に何があったかなどは問題ではありません。光というイラストレーションを見て、リチャードとエイダの部屋に書類の束があったということよりも、リチャードが住居を転々と変えここまで来たということが重要なのです。サマセットモームに移ります。先ほど実験室の話をしました。魔術師です。注目すべきはこの魔術師ハッドゥのパリのアパートマンが殺風景だという点です。そこには魔術師の内面を投影されていません。一方実験室、彼の、田舎の実験室ですね、スキン邸っていうんですけれども、実験室は魔術師の内面の投影です。そして実験室は魔術師の内面を投影している分、私たち読者の魔術師に対する好奇心は、実験室の描写部分を読み終えた時点で消え失せます。私たちディケンズの愛読者はよく作家の家や作中人物の家のモデルを訪ねます。ロチェスターのサティスハウスとか、今回は中原中也記念館とか。しかし一旦中に入ってしまうと、ある種の落胆とともに言い上げます。中原中也は落胆と、そういうんじゃなくて、サティスハウスとかそういったもののことを言ってるんです。海の向こうの話を言ってるんですけども、テキストの中の家にこそ意味があることを思い知らされるんです。モームもいろいろな家を描きました。しかしモームにあっては家の描写は二の次でした。モームの描く空間で面白いのはホテルの部屋や劇場です。ホテルの部屋で分かりやすい例はアシェンデンです。その冒頭の短編に秘密情報員アシェンデンが滞在している、スイスのホテルの部屋で、外出中2人の私服警官がアシェンデンの帰りを待っているという作品があります。2人の私服警官はアシェンデンの内面と、そこまで大げさに言わぬまでも、アシェンデンの職務の一端が滞在中の部屋に投影しているのではないかと考えて部屋を嗅ぎ回ります。しかしスパイであるアシェンデンは自分の密命に関わるいかなるものをも部屋に残していませんでした。ではこのアシェンデン、実際どこでありのままの自分になるのでしょうか。それはバスタブです。家具など何もないバスタブのバスルームの中こそ彼の私服の場でした。照度など何もありません。ここから照度のない空間、照度が全て虚構であるような空間を文字通り舞台とする作中人物に移ることができます。劇場、モーム劇場という作品のジュリアです。ジュリアは地方からロンドンに進出し、成功を収めて40代の大女優です。ところがジュリアにはいわば城というべき現在の寝室があるものの、特定のラキューものがありません。その時その時の芝居の舞台、つまり劇場空間がジュリアの場です。ジュリアとは 何者でしょう。劇場という何もない空間に入り込んで演技をし意味を加える。しかしジュリアもまた劇場と同様、脚本の中の彼女のセリフが入り込む器でしかないのです。ジュリアが旅ストックのフラットでしたこと、 フランスを走る列車のコンパートメントの中でしたことを、後で思い出してみてください。モームの描く家は、言葉先行の間取り先行の描けぬ空間ではなく、奇抜さのない読者が容易に想像できる空間です。最後はナイポールです。ナイポールが家にこだわる作家ということは、初期の代表作ビスワスの家に家という言葉が入っていることからも容易に見て取れますが、その後においても家が重要な役割を演じています。ビスワス氏の家のモデルは父の家で、間取りは以下のようになっています。時間がないので省略しますが、2階建ての欠陥住宅です。日当たりが悪い、それからジメジメしている、物としての家としてはまあかなり悪いものに属する。しかし子供たちは最後に、その家しか、ないかのように、そこを喜んで出入りすると、そういう話です。これに対してその後ナイポールが描く家はトリニダードではなくロンドンの家、つまりフラットです。そしてこのフラットこそがロンドンの外から来た者の冒険の場となります。例えば模倣者たち、ザ・ミミック・メン、作品は語り手シンのロンドンでの学生時代の感想から始まります。原文ちょっと持ってこないで私が訳したんですが、ちょっとどういう雰囲気かを、読ませてください。戦争が終わって間もなく初めてロンドンに来た時、その数日後、私はケンジントンハイストリート界隈にある、シエースホテルと呼ばれる下宿に個室を押し付けた。下宿を所有していたのはシャイロック氏であった。そこには住んでいなかったが、彼のために屋根裏に一部屋が用意されていた。マルタ出身の家政婦リーニの話では、シャイロック氏は時折若い女性を屋根裏部屋若い女性と屋根裏部屋で夜を過ごすという。イギリスの娘たちと来たらとリーニは言った。リーニは、地下で父親の彼の子と暮らしていた。戦後間もない頃のアバンチュールだ。屋根裏と地下、快楽と、罰の狭間で私たち下宿人は窮屈に暮らしていたと、これは一つの、冒頭のナイポールの空間の描き方の典型なんですけれども、こういった描写がこの作品にいろいろ出てきます。さて、作品の冒頭の冬、主人公のシンが密かに敬意を抱いていた下宿の王やシャイロック氏が突然亡くなります。その後しばらくしたある日、シンがリーニの子供の洗礼に同行しようと、この本のような形をした狭い自室で待っていると、リーニが外は雪をきっと知りたいと思ってと知らせに来ます。シンは急いで階段を駆け上がります。雪を見たことのないシンは、雪という言葉と雪そのものを一刻も早く結びつけようと息を切らせて階段を上がります。開いていた扉からシャイロック氏の使っていた屋根裏部屋に入ります。部屋には新聞紙の上に敷かれたマットレス、フランネット、そして書き物机だけがあります。シンはその部屋の窓から生まれて初めて雪を目にします。つまりそれまで自分が入ることができなかった空間に、ある偶然から、入ることができる、そういう時の経験を、克明に描いておくということです。で、その描かれる空間には、なんていうんですか、もろもろの調度があるとかそういうものではなくて、ただ、新聞紙だとかマットレスだとかそういったものがあると、そういった、ものです。ちょっと時間が来てしまったら少しちょっと飛ばさせていただきます。列車の中でリハーサルした時はうまくいったんですけど、列車でいろいろちょっとボールペンで書いてるうちに増えちゃいまして、で、真のことについてまた面白い話があるので後で懇親会の時から話をさせてください。最後は、世の習い Away in the World という、一人称の、私が語るという形式の作品です。内容は端折ります。これは要約しがたい作品、要約しがたい作品というのも変な話ですけども、非常に要約がしがたい作品なんです。で、フラットとの関係で注目したいのは、逃亡、エスケープという一章です。この逃亡という章の主役はレブル と言います。でレブンにはモデルがいます。1901年生まれ、89年に亡くなったシリル・ライオネル・ロバート・ジェイムス、通称 CLR ジェイムスです。ポート・オブ・スペインに生まれて、20代は中学校の教員をしてました。教え子には初代、トリニダード初代首相のエリック・ウィリアムズがいました。その後ロンドンに渡り、アフリカでのさまざまな運動に身を投じ、20年後トリニダードに戻ります。エリック・ウィリアムズが、首相になった後、機関紙ネーションの編集などに関わりますが、結局彼とも考えることにし、ロンドン、にまた戻ってしまいます。さて、世の習いの私という語り手は、ロンドンのフラットでこのレブルに会います。そして彼の、談話に魅了されます。ナイポールも自分の父の世代にあたるこの巧妙なマルクス主義者レブルへの関心を持ち続けます。例えばこんなふうに書いてます。レブルンは常に逃避行を続けていた。基地を持たぬ革命家の彼はある意味でいつも失敗し、別の意味でいつも幸運であった。自分の行動の結果とともに生きなければならないということもなく、どこに行こうと常に自由であった。レブルンはナイポールが評価する数少ない人物の一人です。ナイポールというのは、同時代の例えばアランセリ島だとか、いろいろな同時代のイギリスにいますけれども、それ全部けなしますけれども、この、ジェームスという人だけは、終生、まあ、今生きてます、褒めてます。でそのレブルンの基地をナイポールは、フラットと設定しました。レブルンにはフラットと数人の仲間と、そしてネットワークがあるだけです。ちょっとここで切ります。まだハンドアウトに挙げておいた作品ばかりでなく、まあ、家についてはいくらでも話ができるんですが、それから奇妙なことにこの家のことを、考え出した時には具体的なイメージの家ばっかりを考えていたんです。作家の家だとか作地建築の家でも、やっているうちにそういうものの意味がだんだんその自分の中でかすれていって、それで今日の話になったって、これがどういうことなのか自分でもちょっとよくわからないんですけども、で、とにかく、堂々巡りになりますのでまとめなくてはなりません。用紙の最後の部分です。家は住人の内面の投影であるはずながら、作家が作中人物に与える家は時に住人の内面と距離がある。まずここからという点です。作家が作中人物に与える家が、住人の内面と距離を持つ。ここには作家たち自身に家が、住人の内面の投影である必要なしという認識が、もしかするとあったのではないか。そして実際家に内面が投影されていない作中人物の方が面白い。次に、家に意味を持たせる作家、家に意味を持たせぬ作家、家に無関心の作家を、イギリス小説史上に確認の上とありますが、これもいろいろやってみました。うまくいかなかったものも随分あります。で、これは作品ごとに違いますが、作品を読んでいる途中でふっと、分かるような気がします。ただ曖昧な表現で申し訳ないんですが、家の間取りの描写に不審したジキル博士とハリド氏のスティーブンソンと同じ放浪者を描いて、世の習いでレブルンにフラットしか与えなかったナイポール、一体どちらに軍配が上がるのか。最後です。作中人物が物を描く、作中人物が物としての家の呪縛から解き放たれていく過程について、ここは最も悩ましいところです。新しい順にナイポールから。ナイポールの作中人物は最初から最後まで、ここでいう家の呪縛を受けていません。つまり物としての家にとらわれてはいません。家にこだわったビサシでさえ、家を得てからは先ほどの欠陥住宅ですけれども、雨露をしのげるというわけです。家を得てからは本の世界に埋没しました。 もう一つ例、ミゲルストリートという最初の作品、最初から3番目の作品があります、の主人公僕というのが出てきます。僕は、トリニダードから飛行機に乗るとき、時間を間違えます。早く空港に着きすぎてしまいます。皆に見送られて華々しくニューヨークへとロンドンに向かうというときに、盛大に送られてきたんですけども、時間を間違えてもう一回ミゲルストリート、トリニダードの街に戻ってきます。すると誰も自分に気づいてくれない。周りの人々はもはや僕をいないものとして生活しています。家を容易に捨てる者、この場合これ僕なんですが、家を容易に捨てる者が受ける、周りの人々の仕打ちとして、これは、面白い。そうやって逆に場所にこだわることへの自意識過剰を大ポールは笑っているかのようです。最後モームにはモーレスクという邸宅がありました。しかし作中人物は家にこだわりませんでした。コスモポリタンという短編集に家探しという短編があります。男は婚約者の女性とロンドンで家を探しますが、実は家が見つかっては困るのです。家が見つかればその女性と結婚しなければならないというオチがついています。ディケンズについては結論めいたことを言う自信がありません。ただ一つ気になりますのは、作中人物の結婚、つまり 作中人物が信教を確保するところで、高涼館だとかリトルドレッドだとか我ら共通の友が、終わるという点を、確認しますと、ディケンズも場の確保と作品の終焉の一致という、これは言っていいのか分かりませんが、19世紀小説のプロットのある種の定番の中で活動していたのではないか。そうであればこそディケンズは読者に飽きられるため、とてつもない数の家を次々に提示し、読者の関心の薄れぬうちに次の家をまた出すということを繰り返していたような気がします。ディケンズに対しては、あくまでもペンディングです。ハンドアウトの最後のところに、こんな家もあるという白紙、それからメールアドレスを書いておきましたので、この後の展開について何か、諸先生から、お話をいただければと思います。どうもまとまりの悪い話ですけれども、ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。家は住民の内面の問いという半ばディケンズの、作品を研究しているとほとんど当たり前のように感じていた、ところなんですけれども、このように、話を伺いしていると、そうか、必ずしもそうではないというか、それが分かった瞬間に、作中人物に対する興味を失われていくという指摘はすごく面白いと思います。フロアの方、何かご質問ございませんでしょうか。
質問というかコメントなんかもしれませんけれども、成蹊大学の村山です。今日の話を聞いていてずっと思っていたのは、感想学、フィジオノミーのことなんですね。で、なんでそれを思ったかというと、その今日の戸賀さんの話はその内面の投影という軸で言っていたんですけれども、それ以上にむしろ重要なのはビジュアルな情報ですよね。視覚的な情報がどのぐらいその人物像と重なるかっていう、そういうことだと思うんですね。我々小説の話をしているので、内面が先にあってそれが投影されるという順番を通らなくてもいいので、そのむしろそのビジュアルに表現されるものとそうでないものとがどのぐらい一致しているかで、多分戸賀さんが面白いとおっしゃった人物像というのは一致してない、あるいはその描写されない、具体的な視覚的な描写が提示されないということなんだろうと思うんですね。だからもしかするとそれは場所というものとはまたちょっと違うものなのかもしれないとかって思って聞いていました。で、具体的に言うと、例えばパッとすごく分かりやすい例で思いつくのはハワーズエンドとかなんですけれども、何にも多分描写されてないんですよね。ハワーズエンドのそんなに具体的な描写っていうのはないけれども、 あの場の象徴性っていうのはそこにいる何でしたっけ、ミセスウェブなんだ、とあのものすごく重なると、そういうようなあの例っていうのは多分あの出てきるのかな、ちょっとあの漠然とした、あの、あ、そうです、すみません。
ハーズエンドとはそのフラットとハーズエンドって2つの場所があって、こっちフラットの方にいるときは向こうのところの漠然と相談する、今ここにあらざるものについての思いみたいなものがあって、それがまあいろいろ膨らますというのは確かにあると思います。最初の感想学のご指摘はあのなんかつながるのかなと思ってちょっと後で勉強してます。どうもありがとうございました。
何かございませんでしょうか。
大庭です。あのこの家と人間の内面との関係っていうのはこれはもう永遠のテーマだと思っております。で私自身も、まあ、一種のオブセッションみたいなテーマでもあります。でたまたま最近バルザック読んでたんです。大はあのリッあのいとこのポンスという実に延々とこの家の中の家具調度の規律もう嫌になるぐらいで、これはあのまあ解説書なんかを見ますと、つまりバルザックという人はいかにブルジョアという生活の体系というものがあるべきかという生態をまず確定して、その上で人格というものにこう描写が及ぶんだということを受けたまわっているわけなんですが、ディッケンズにもあながちそのような傾向がないとは言えないと思うんですね。まあバルザックほど極端でないとしても、ある程度そういうことはあるんではないか。それと僕は今ちょっとお聞きしながら考えたのは、例えば先ほどちょっとメンションのあったバジレオルク の, あのジェイコブズルームだとかね、それからルームオンバイオンワンズオンとか、こういうのというのは要するにちょっと実感的にもズレがありますし、やはりそこら辺のところの家というもの、部屋というものの存在感というものも、意識の違いという作家の意識の違いというものもかなりあると思う。だから時間によって、時代によってそういった作家の内面的な家の内部とかそういうものに対する認識のズレが起きているということがあるんではないかと思います。で僕なんかの実感としては、バージニア・ウルフなんかの例えばジェイコブズ・ルームみたいなのを読んでますと、で実にその家っていうものの部屋がですね、何も書いてないんですよ具体的に。だけども部屋っていうものの意識が我々に伝達されてくるわけなんですね。そういうものと同じ、例えばですね、あのディケンズなんかと同じレベルで果たして考えることが妥当かどうかということをちょっと私なりにこう疑念があるんです。
そう、
でもそういう私はそういうちょっと考えを今お聞きしながら抱いたんですが、そういう点はいかがでしょうか。
そうですね、ちょっとあのごたまぜです、すいません、好きな作家だけ並べたんでごたまぜですから、あの先生のおっしゃるようにもうちょっと精緻にですねマトリックスを作って、これはこうこれはこうというふうにやっていかなきゃいけないと思います。もし個別のもので書いてくるんだとすると確かにおっしゃると。それからバルザックについても、あの1850年に亡くなったんでしたっけ、バルザック50年来たわけですけど、あのパリのパッシーっていうんですか、あそこに2つ出口があって、1つ借金取りが来た時はこっちから出るとか、そしてその出口によってそのやっぱ自分の人格を分散してたみたいな、そういうのがあって、それは非常にさあの自分の手前勝手なあのことにつながって申し訳ないんですけれども、イギリスではよく2つの家というのはコントラストで、先ほどのハーズエンドと、ロンドンのフラットとかいろいろペアで出てきました。そういった形でそのなんていうのかな、あの一人の作中人物の分裂みたいなのがそういう形で出るというところにもあのちょっと関心がありまして、それはバルザックの話でヒントをいただいたような気がします。後者のご指摘についてはまさしく時間軸を長く取る、それから平面を大きく取りゃいいというものではなくて、もう少しその個別の作家と当たっていくと 逆にそこから実りがあるんじゃないかというご指摘として、ちょっと今後の勉強の参考にさせていただきたいと思います。
時間になりました。先ほどちょっと先生のご紹介の時に申し忘れたことなんですけれども、先生は現在インドの英語小説とイギリス小説の関係にもご関心があって、科研を終えてインド人作家の自伝を研究されておられるそうです。そのことも含めてまた懇親会の席でこのご講演のことなど、それから科研のご研究のことなど、またお話を伺いできればと思います。本日はどうもありがとうございました。